マルコの福音書5章21節から24節、題が主の御元にという題で造紙伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。もうお気づきでしょうけれども、ここに、ね、毎年のあのアドベント、クリスマスに向かう飾り物が出ています。まあこんな季節になったんだなと思います。朝の教会学校であの2人の子どもたちがこれを作ってくれました。感謝だなと思いました。子どもたちと一緒に教会学校でこういうふうに準備ができるのは、今日礼拝が終わったら皆さんでまた街道のお掃除や飾り付けもいたしますけれども、今日はそのアドベントを迎える前のあの今年最後のって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、そういう礼拝でございます。皆様はあのメサイアという言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。あの聖書に出てくるメシアというあの言葉の英語読みがメサイアになってます。メシアというのは、まあ、メシアメサイアどっちでもいいんですけど、メシアというのは旧約聖書では油注がれた方、新約聖書ではキリスト、で日本語では、まあ、救い主と訳される言葉となります。1742年、ずっと昔ですね、1742年にヘンデルという有名な作曲家の人がオラトリオメサイアというあの曲を 作曲しました。作詞してないんです。なんでかというと、作詞はあのほとんど聖書の言葉そのままなんです。何曲も何曲もあるあの対曲で、オラトリオってのはどういうことかっていうと、宗教的な組曲とでも言いましょうか、オペラに近いんですけど、オペラってのはあの皆さん衣装をつけたり舞台背景をしたりしますけれども、そういうことは一切しません。普通の服であの物語を歌い手たちが、ソロの人もいれば合唱の人もいて歌いつないでいく、そういうのがオラトリオでございます。オラトリオメサイアの歌詞はほとんど聖書そのままと申しましたが、大きく3部に分かれておりまして、第1部が主に旧約聖書の預言で、救世主メシアがやがて来る、神が人々を救うということをいろんなその聖書の箇所を歌いながら歌い上げます。で第2部が主の受難と昇天でございます。でその最後の曲、3部構成でその2部の最後の曲がのハレルヤコーラスです。ご存知の方も多いと思うんですけど、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤというあの有名な曲がここに配置されています。そして第3部は主に新約聖書から取られてるんですけれども、あのキリスト復活の奥義と賛美ということで、でなぜメサイアの話を今日しているかと申しますと、私たちはクリスマスはイエス様が生まれたということで、それをお祝いする日としています。で時々イエス様ってのはポッと生まれたみたいに、あのそこでいきなり歴史に登場したというふうに考えられたりするんですけれども、皆様のお持ちのこの新旧良訳聖書よく読むと、こちらに旧約聖書の方にはイエス・キリストというお名前は一回も出てこないんですけれども、新約聖書の時代になった時に人々は発見しました。え、これイエス様のことでしょ、あれここにもイエス様、あれここにも、そうか、イエス様は本当に旧約聖書で来るよ来るよって言われた。日本語になった時にちょっと変わっちゃったというか、日本語の音節に当てはめるために飛んでしまった歌詞があるんですけれども、後でまたあの詳しく言いますけど、イザヤ書の40章11節を1番、新約聖書のマタイの11章28、29を2番、あのまた後でゆっくり開けますので今あの大丈夫ですけれども、をベースにして、もともとはアルトとソプラノの女性の優しい声で歌われる曲となっています。そういうことを思いながらまた後で賛美していただけて、あの行きたいなと思うんですけれども、先日私はあのゲラサの豚の話、豚がドドドドドって湖に飛び込む話ですね、そしてその悪霊から解放された人の話をしましたけれども、今日はその続きのお話をさせていただきます。あの一週、ね、 箕面福音教会の山田先生の素晴らしいお話があったので、ちょっと前のことを忘れてらっしゃるかもしれませんけれども、イエス様のその続きの話をさせていただけたらなと思います。お祈りをします。愛する天のお父様、今日は主の身元にというタイトルでお話をさせていただきます。あなたの身元に来ることがどんなに素晴らしいことか、そして私たちはそこで何を求めるのか、何があなたからいただけるのか、今日はそのことを御言葉から学ばせていただけますように期待します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて、今日の21節でございますけれども、イエスが船でまた向こう岸へ渡られるとというところから始まります。イエス様はこの前のそのゲラサの豚の話を思い出してください。こちらから弟子たちと一緒にあちら側ゲラサの地へ渡られました。そしてある人から悪霊を追い出し、またこちら側へ弟子たちと一緒に帰ってこられました、というのがこの21節、今日の話の始まりです。そうすると大勢の人の群れが身元に集まった。みんな知ってたんですね、もうこっち側では。向こうではまだイエス様のことはよくわからなかった。でもこっち側の人たちはイエス様がどんな方かわかっていた。だから大勢の人が身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。なんででしょう。ここにはっきりとした答えは言葉では書いてません。でもイエス様がある身元に来る人を待ってらしたんだなと。イエス様は向こう岸へ何しに行かれたのか。たくさんの悪霊についた一人の人を救うために、その悪霊を追い出すために行かれました。その仕事がもう終わったらまたこちらに帰ってきて、ここでとどまっていてくださるんです。待っていてくださるんです。一つここで覚えたいのは、私たちの主イエス様は私たちを待っていてくださる主です。いつでも来なさい、私のもとに来なさいと言ってトトトって言ってしまう方ではなく、来る人がいるのを待っていてくださる方。人との出会いで人生は変わります。でもそれ以上に神様と出会うとき、人の人生は変わります。そこに一人の人が来ました。すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏しました。街道管理者というのは今で言うと、そうですね、教会の建物を管理する人、牧師ではないんですけれども、そのような街道管理者が各街道にいたようです。ある意味地位や名誉職というか、そういうことがあった人でしょうね。人が自分たちのその宗教指導者ではなく、イエス様のところに来ました。そしてその足元にひれ伏しました。皆様、人の前にひれ伏したことがおありになるでしょうか。いや、普通はないですよね。最近巷で土下座を強要する人がいるとか、そういう話がありますけれども、そんな話聞いてやっぱり踏まれると思います。お前、私の前に土下座しろとか、そんなに言われたら。でもその人はイエス様の前に来てひれ伏した。どんな思いでひれ伏したんでしょう。その後にこの人が一生懸命願ってこう言います。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでになって、おいでくださって、娘の上に見てを置いてやってください。娘が治って助かるようにしてください。娘さんが病気でした。おそらく医者よ、薬よ、お祈りよといろんなことをしたと思います。必死でした。でも治らない、どんどん悪くなる、もう死にかけてる。その人はその時思いました。どっかでイエス様のことを聞いたんです。そうだ、私の聞いてるあのイエス様なら治してくれるかもしれない。いや、きっと治してくださる。だからこの街道管理者はイエス様のところに来ました。ある意味答え合わせをしたら、イエス様はこの人が自分の元に来るのを待ってました。その人はなりふり構わずイエス様の足元にひれ伏してお願いします。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、頭の上に見ておいてやってください。 娘が治って助かるようにしてください。これ客中に別の訳が書いてございます。この私たちの持っている聖書訳、救われて生きるようにしてください。救われて生きるように、これ手元に新改訳の第3版を持っておりますけれども、新しくできた新改訳の2017版では本文がもうそうなってます。救われて生きるように、娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってくださいとなってます。今日のテーマは実はここなんですね。主の身元に来る人は何を求めるのか、何がいただけるのか。私たちは人のところに行くときに何か目的があります。例えば歯医者さんに行く人は歯が痛いとか歯を治してほしいとか、お花屋さんに行く人は花を買いたい、花を手に入れたい。イエス様のところに行く人は時々間違ってやっぱりいろんなあれしてください、これしてください、聖書にも出てきますよね。私の兄弟に遺産を分けるように言ってくださいとか言って、でもイエス様のところに私たちが行くのはそういうあれこれもあるでしょうけれども、一番は救われて生きることができるように私たちはイエス様の身元に行きます。それがイエス様がこの世に来られた一番の目的です。私たちは救いという言葉に対して時々心がすごく鈍くなることがあります。というのは救いって皆さん喜びですか？まあ言葉でははい喜びですって言われるかもしれませんけれども、今救われた喜びにもう胸が躍っている、胸がワクワクしている、そういう方はそれほどはいらっしゃらないかもしれません。でも救いっていうのはどういうことでしょうか？それが本当にわかるのは、私たちは私たち自身の、また私たちの大切に思っている人たちの危機ではないでしょうか。救うという言葉を、そうですね、ちょっと定義というかそういうことで言うと、救いとは罪を許され死から命へ移されることです。神とつながり永遠の命につながること、神の子となることを救いと言います。でもその救いの喜びが時々曖昧になってしまうことがある。私たちの日常の中で命という概念がどっか飛んでしまう。目の前のいろんなことにアクセスして、ああれどうしよう、これどうしよう、あどうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしようってなるときに、私たちは救いや命を見失ってしまいがちです。でもイエス様は私たちの救いのために、私たちが生きることができるようになるために世に生まれてくださいました。皆さん、その救いを、命を自分の人生の中ですごく痛感したときはいつのことでしょうか？私はという私の例をお話ししますので、それをヒントに皆さんもちょっと思い起こしてほしいなと思います。そうですね、私には子供がいます。でその、3人子供がいて、そのそれぞれの時なんですけど、一人の子供は2歳ぐらいの時にひどいアトピーで、もう本当にかきむしって、手首や肘の裏や足首や足の膝の裏がもう真っ赤にいつも腫れ上がってて、でその他もかゆいので夜中に寝ながら無意識にかきむしって、でその痛みで絶叫して起きるんですね。ギャーって、でハッとこっちも起きて見たら布団とかが血まみれになっている。その時に本当に神様って思いました。どうかこの子助けてやってください、救ってやってください。他の子で同じような経験で、夜中に喘息の咳が止まらなくなって眠れなくなって、その子が本当にその時もやっぱり祈りました。神様どうにかしてやりたい、薬で治るんだったらいいんです、でも薬を塗っても治らない、こういうことをしたらいいよって言われるからしてみても治らない、どうしようどうしよう、どうしたらいいんだ。また別の子供は自転車同士の事故で吹っ飛んで外のブロック塀に頭から突っ込んで救急車で運ばれました。それを聞いた時も本当に祈りました。 一緒にクリスチャンの姉妹がいてくださったんで、本当に祈ってください。私にはどうしようもできなかったんです。どうにかしてやりたい思いはあって、その時にでも本当に、ああ神様が必要だなっていうのを実感しました。他の人生にも、あ、私もあるよ、あの時自分の大切な家族が友人がこんな目に遭った時に、自分自身がこんなことになった時に、こうしたらいいじゃないっていうことはやってみたんだけれども、余計悪くなってどうしようもなくなって、その時神様が、そう、信仰者はここではありません、ダメだと思った時も神様が本当に助けてくださった、救ってくださった、そういう経験をみんなお持ちだと思います。神様は私をも憐れんでくださいました。すべての人をも憐れんでくださいます。今日の招きの言葉、第一ペテロの2章の4節から6節をご一緒に改めて聖書で目で確認してみたいと思うんですけれども、おなれる方は第1ペテロの2章の4節から共にお読みしたいと思います。後ろの方ですね、私の聖書では454ページなので、そのあたりにあるかと思うんですけれども、主のもとに来なさい、もう問答なしですね、 あれこれ言わずに主のもとに来なさいってペテロが教えてくれています。主は人に捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。はい、十字架で人に捨てられたかのように見える、人の目にはそんなすごい人ではなかった、でも選ばれた尊い生ける石なんです。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。これはイエス様を信じてその御言葉をいただき続けた時に、私たちもそうなっていく、イエス様に似たものと変えられるっていう意味です。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に呼ばれる、喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。私たちは祭司です。祭司の仕事は何ですか？神と人とをつなぐことです。神様がこう言ってるよって人に伝えてあげる、または逆に人が、あ、神様にこう言いたいんだけどって言ってる時に、うん、昔は人々は神様に直接物を言うことができないと思っていました。だから祭司さんにお願いして、私たちのために祈ってくださいっていうシーンが旧約聖書には何回も出てきます。今はちょっと勝手が違いますね。イエス様が十字架にかかってくださったおかげで、私たちは祭司さんにお願いしなくても自分で直接イエス様のお名前によってお祈りしますという言い方で、神様に直接ものを申し上げることができます。でもイエス様を知らない人たちはどうすればいいんでしょう。その通路を開くのが私たちの役目です。それが聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。または私たちがその通路となって、他の方がイエス様とつながることができるように働いていく、それが今日私たちに示されている使命です。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。これがイエス様のことです。イエス様はすでに私たちの前に置かれています。姿を表されています。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。これ大切です。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。今日のお話の続きを皆さんはご存知です。街道管理者はイエス様の前にひれ伏しました。娘をどうか助けてください、生きられるようにしてください。ところがその後どうなりますか。ちょっとだけ先のことを話してしまいます。イエス様がちょっとさっと行かないで手間取ってる間に、家からお使いが来てしまいます。あ、お嬢さん亡くなりました、もう先生来ていただく必要ないですよ。これって絶望の知らせですよね。私たちはその知らせを聞いた時どうするでしょうか。 私たちは普通は諦めます。もうイエス様来たって無駄なんだ、死んじゃったんだからもうダメだ。ところが聖書はこう言います。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。先ほど言いました、お嬢さんが亡くなられましたからもういいですよっていう時にイエス様はこうおっしゃいました。恐れないで、ただ信じていなさい。皆さんはこの時に信じることができますか？もう絶望だ、もうダメだ、もうって思う時に、ローマ書の5章の有名な箇所です。お読みいたします。これはパウロの言葉ですが、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。患難というのは苦しいことです。もうダメだ、もう耐えられないと思うようなことです。でもパウロはこう言います。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すという、知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。パウロとペテロは同じことを言ってるんです。患難が来た時に私たちは、まあ、このぐらい耐えられるわって初めは思うかもしれません。うまいことやったら抜けられると思うかもしれません。でもその患難が大きくなると、おもう耐えられない、もうダメだ、私は滅びる。でもその中私たちは希望を見出します。患難が忍耐を生み出します。だってイエス様はどんな方か、必ず助けてくださる。イエス様は良い方だから必ず良い結果を出してくださる。それを信じる中で私たちは忍耐が生まれ、練られた品性を、死にはこの解決はわからない、でも神が必ず解決してくださる。その練られた品性が希望を生み出し、その希望は失望に終わることはない。今日私たちが知るべきことはそこです。イエス様の十字架もそうでした。私たちのリーダーが、私たちの愛するイエス様が、神のことを思った、救い主と思ったその方が、暴力に負けて、権力に負けて十字架につけられた、もうダメだ、その時に私たちは希望を抱く。それがクリスチャンの生き方です。救いとは命を得ることです。聖書は神とつながらない生き方を死んでいると表現します。私たちはイエス様を頭とし、神としっかりつながり、そのつながりの中で生きています。先週の山田先生のメッセージでそのことを伺ったと思います。ああそうなんだ。そして神様としっかりつながって、この困難の多い世の中、日常の中でもしっかり根を出し、葉を茂らせ、花を咲かせ、実を実らせます。私たち信仰者の人生は困難の中でも困難の中でも、そうして神の栄光を映し出すものなんです。皆さんは武士道とは死ぬことと見つけたりという言葉をご存知でしょうか。江戸時代中期に書かれた葉隠れという書物の中に書いてある言葉なんですけど、武士道とは死ぬことと見つけたりって、早合点すると、ああじゃあ死にに行くのが正しいんだ、死にに行くことがいいことなんだと言われそうですが、いやいや、これはそういう意味ではありません。武士道ってのは、この言葉は武士の徳を表すもので、武士の使命や忠義、勇気といった価値観を示しています。武士道の中で死ぬことを見つけるとは、生命の危険や死への覚悟を持ち、戦闘や義務を果たす覚悟を意味するそうです。だから死を覚悟してしっかり生きるというのが武士道とは死ぬことと見つけたり、あれ同じような言葉聖書になかったかなと。パウロはこう言いました。ピリピ人への手紙1章21節に、生きることはキリスト、死ぬことも益です。皆さんももうこのことはよくご存知です。死ぬことも益です、じゃあ死のうではなくって、死ぬこともそうイエス様と一緒にいることだから益なんだ、だけれども私は今地上に置かれてる、だからこの地上でしっかりと生きよう、死ぬことは いつでも覚悟している。それがクリスチャンの生き方です。よく死んでも天国っていう言葉がありますけれども、それは本当に命を軽んじる生き方ではなくって、天でイエス様にお会いした時に恥じぬ人生をこの世で送ろう、患難の中でも忍耐を持って希望を持って過ごしていこう、それがパウロの生きることはキリスト、死ぬことも益ですの真髄です。私たちの一番大きな使命はこの世にあって生きることです。そして周りを生かすことです。その生きることは食べて飲んで、この肉の体を生かすことだけではなくって、霊の糧をも食べて飲んで、この地にまたその霊の糧を広げていって生きること、人々を生かすことです。そしてそれを実践するためにはどうするべきか。まず私たちがイエス様の身元に行かねばいけません。イエス様のお言葉を聞き、そのお顔を見て、イエス様がどんな方なのか、何を望んでらっしゃるのかを日々確かめなければなりません。いや、そんなこと私一回聖書読んだからって思われるかもしれませんけれども、私たちは日常の中であれこれあれこれ見ているうちにブレるんです。イエス様のお顔、イエス様が何を望まれる方かが飛んでしまって、いや、あのことをとりあえずどうにかしなきゃいけないでしょ、このことどうするつもりなのよ、そっちに心が行きがちです。毎日日々イエス様の身元に帰りたいなと思います。イエス様を信じることが私たちの力です。イエス様を信じたらどうなるんでしょう。先ほど申しましたね、お嬢さんはもう亡くなりましたからいいですよ、来なくて先生っていう時に、恐れないでただ信じなさい。イエス様を信じたらどうなりますか。それが今日の言葉です。使徒の働き16章の31節、そこには何とあるでしょう。使徒の働き16章31節、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。細かい条件ありません。主イエスを信じてあれしてこれしてこうしてこうしてこうしたらあなたもあなたの家族も救われるかもしれませんねとか、そんな言葉ではありません。約束は単純です。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これを信じた時に、受け取った時に、その御言葉は私たちの中で力になります。イエス様本当ですか、私には今のところとても信じられませんけれども、神様あなたこのお言葉を実現させてくださいますか。私は、両親、母はもう亡くなって、父はまだ、健在でございますが、もう89歳です。私が信じた時に彼らはまだもう少し若くて元気でした。その時に私は思いました、あなたの家族も救われます、無理でしょうと思いました。だって私の話をまともに聞いてくれる両親じゃない、それにうちは仏教をずっと大事にしてきたから、私のことを言ったところではいはい分かった分かった、あんたはそうなのねぐらいで、私らにはこれがあるって、そうなるだろうと、聞く耳なんか絶対持ってくれないだろうと思いました。ところが神様は不思議な道を開いてくださいました。私は今本当に神様が、この通りの方だなと信じています。皆様もそういう経験が終わりかもしれません。絶対無理でしょう、恐れないでただ信じなさい、イエス様はそう言われます。そんなうまい話があるんですか。だって何もしなくって信じるだけでいいんですか。いいんです。そのためにイエス様は私たちのために十字架にかかってくださいました。イエス様がすべて犠牲を払ってくださいました。身の代金を払ってくださったという言い方があります。私たち本当は、いや、あんな罪もこんな罪も至らないもので、いやいや、そんなことは宣告ご承知で全部知ってる、でも私はそのあなたのために十字架にかかった、だから恐れないで、あなたはただ信じなさい、ただ信じていなさい、 まず身元に来なさい、それがスタートだ、そう言ってくださる方なんですね。そのイエス様は先ほども申し上げました通り、旧約聖書の中にあちこちに散りばめられている来たるべき方、約束の方です。一番最初に申しましたメサイア、ヘンデルのメサイアの18曲目が今日の聖歌の222番の元になった曲なんですけれども、ヘンデルはこのオラトリオをイエス・キリストとはせずにメサイアと名付けました。別にイエス・キリストってつけてもいいようなオラトリオなんですけれども、それがやっぱり聖書の最初から最後までを貫く神様のご計画に従って世に生まれてくださった救い主なんだということを言いたかったんですね。彼は一番の歌詞見てみましょう。イザヤ書の40章の11節をお開きになれる方、どうぞお開きになってください。イザヤ書の40章の11節、どういう言葉かと申しますと、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。よく旧約聖書の神様は厳しい方、裁きの方、私は旧約聖書を読むと神様が怖くなるとおっしゃる方がいらっしゃいますけれども、いえいえ、旧約聖書を丁寧に読むとこんなに優しい主のお姿が実は散りばめられています。ここはその一箇所です。ご想像なさってください。羊飼いのように群れを飼ってくださる方、お世話をしてくださる方、子羊を抱っこしてくださる方、その子羊の母の乳を飲ませる羊を優しく導く方、それが私たちの主なんですね。歌の歌詞としてはその主を彼と言い換えて、彼は羊飼いのごとく彼の群れに食物を与え、その腕で子羊たちを集め、それらを胸に携えていき、子を連れた羊を優しく導くだろうという歌詞になっていますが、まあ、英語の歌詞がこうなっています。そして2番では、マタイの福音書11章の28-29、これも今の箇所に劣らない優しい箇所です。マタイの福音書11章28-29、それはどんな言葉かと言いますと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。イエス様は私たちに命を与え、生きることを、生きる道を開いてくださいます。ただ頑張って生きろ、必死で生きろっていうんだけじゃなくって、魂に安らぎを与えて生きなさい、私が共に行くから。それはこれは歌詞にはないんですけれども、30節、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから。そこですね。私と首輝きを共にすれば、あなたは安らかに行くことができるよ。頑張れ頑張れ、必死で、早く縛って、ではなくって、私が共にいるから、この艱難の世の中で、あなたは忍耐を、練られた品性を身につけ、希望を持って生きることができるよ。私にある限り、その希望は決して、失望には終わらない。御霊による命と平安をもたらします。それまでイエス様を知らなかったら罪の中で恐れて揺れ動いていた心、どうしようどうしよう、どうしたらいいんだろう、一生懸命やったんだけどどうしようもならない、そういった心を恐れから解放し、重荷から解放し、主の御腕は子羊だけではなく私たちの魂をも抱き上げ、優しく運んでくださいます。イエス様は世に来られました。その時にルカの福音書で街道でこのようなお話をされました。これも開けられる方はどうぞ開けてください。ルカの4章の18節19節です。 イエス様はこういう方です。旧約聖書で予言されたこういう方です。ルカ福音書4章18節、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。この油を注がれたというのがメシアという言葉の語源です。主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。このために旧約聖書に予言された、まことの王、王の王イエス様は私たちのところに生まれてくださいました。来てくださいました。御子イエスは私たちのところに生まれてくださいました。来週からアドベントが始まります。私たちはクリスマスに向けてその一週間を待ち望みます。その時、本当にいつもより意識して主の身元に近づきましょう。主がどのような方なのかを本当に耳を澄まし、耳を傾けて伺いましょう。イエス様がどれほど私たち一人一人を愛してくださっているのか、主の教会を愛してくださっているのか、またイエス様が私たちにどのようなことをしてくださったのか、これからどのようなことをしてくださる方なのか求めましょう。そして示されたことに聞き従いましょう。安心しなさい、私だ、恐れないで、ただ信じなさい。身元にお言葉を主ご自身から聞きましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたは今日私たちを御そば近くに招いてくださいました。そのことをまず感謝します。神様、あなたが使わせてくださったイエス様のご降誕のその物語を思います。そのご降誕を今待ち望みます。今日まで導かれてきたことを感謝します。そしてこれからも優しく導いてくださることを感謝します。私たちはこの身を改めてあなたに差し出します。どうあなたと優しい首輝きでつないでください。あなたの歩調で歩めるように私たち一人一人を導いてください。私たちが右に行ったり左に行ったり危険なところへ行こうとするときに止めてください。そして神様、あなたが用意してくださった豊かな食物で私たちを養い、約束の地へ私たちを導いてください。委ねます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。